講壇の前のろうそくの火が3本灯りました。本日はアドベント大降雪第3週、来週はいよいよクリスマスです。クリスマスにサンタクロースがですね来ますが、いつ頃から来るようになったのかサンタクロース、ギリシャ語でですね、聖ニコラオス、英語で聖ニコラスとですね、言いますが、このサンタクロースには2人の人物がいます。で、1人が4世紀のトルコの町ミュラの司教であったミュラのニコラオス、もう1人は6世紀です、同じトルコのシオン修道院を建設したシオンのニコラオス。4世紀のミュラのニコラオスの方が有名です。ミュラのニコラオスは子供の頃から熱心に教会に通い、両親から受け継いだ財産を自分のためではなく神様のために使うことを考えていました。ある時、ニコラオスの隣人で没落した貴族が困窮のあまり娘たちを売ろうとしました。このことを知ったニコラオスは夜、この貧しい隣人の家に行って窓からこっそり布に包んだ金貨を投げ入れました。おかげで隣人はその娘を売ることもなく長女の結婚式をも無事に済ますことができましたが、その後再び夜に金貨が投げ込まれる事件が起こりました。そこで貧しい隣人は、誰がこのような哀れみ深い行為をするのかを知ろうとして夜見張りをし、それがニコラオスによるものであることを知ります。彼らはですね、ニコラオスの前にひざまずいて足にキスをしようとしますが、ニコラオスはこれをとどめ、自分が生きている間はこのことを誰にも言わないでほしいと頼みました。これがサンタクロースが夜皆が寝静まっている時、誰も知られずに来る由来になっており、サンタクロースはあなたの隣人をあなた自身のように愛し、貧しい人への憐れみの手を伸ばすこと、そしてマタイ6章の右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい、つまり良いことは隠れてしなさいという聖書の教えに基づいたものです。4世紀頃からサンタクロースはですね、出没しました。ではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書の20章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。では20章の41節だけ、では稲富兄弟読んでください。
するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデの子と言うのですか。
はい、ルカの福音書公開説教73回目、今日は20章の41節からです。このところもイエス様が十字架にかけられた週です。その週のこの事件は、この出来事は火曜日と言われています。起こったことです。今日は20章の41節から21章の4節の間から、皆さんに質問しながら3つのテーマでお話をいたします。ちなみにこの箇所の並行記事、同じ内容はマルコの12章の35から44にも記されています。では皆さんに第一の質問です。皆さんにとってイエス様とはどのようなお方ですか。もう少し言うならば、皆さんにとってイエス様はどれほど価値のあるお方ですか。これが第一の質問テーマです。この前の節でパリサイ人や律法学者、そして最後にはサドカイ派の人々との論争に勝利されたイエス様は、今度はイエス様の方から彼らに語りかけられました。41節、イエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデの子というのですか。イエス様の当時、メシアはヘブライ語、ギリシャ語でキリストはダビデの子と呼ばれていました。これは第2サムエル記7章においてしなる神様が 預言者ナタンを通してダビデに語られた言葉によります。ではここに何かを挟んで旧約聖書第2サムエル記7章を開いてください。じゃあ稲富兄弟、最初7章の12と13を読んでください。
あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てる。
飛んで16節を読んでください。
あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。
はい、このあなたというのはダビデのこと。ダビデの身から出る世継ぎの子によって王国が確立され、その王国は常しえまでも続く。つまりメシア・キリストはダビデの身から出るダビデの子であると語っておられ、このところからメシアをダビデの子と呼ぶようになりました。マルコ12章の47節で、盲人の乞食バルテマイはイエス様をダビデの子イエス様と呼び、憐れみを求め目を開けていただきました。これはメシアイエス様という意味です。またローマ人への手紙1章の3節にはこのような御言葉があります。私だけお読みいたします。御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、血統的にはダビデの子孫として生まれとあります。マリアの夫ヨセフはダビデの家系であり、イエス様も人間的にはダビデの家系からお生まれになりました。そのことに対してイエス様はですね、ルカの福音書ですが、どうして人々はキリストをダビデの子と言うのですかと、ね、質問を投げかけておられます。これはこの当時ユダヤの人々はメシア・キリストをダビデ王のような地上の支配者と考えており、彼らが待ち望むキリストというのはイスラエルの敵を滅ぼし、再びダビデのような王国を立て上げる王でした。それに対してイエス様は、入って稲富兄弟42から44まで読んでください。
ダビデ自身が詩篇の中でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするときまで私の右の座についていなさい。こういうわけでダビデがキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子でしょう。
はい、ダビデ自身がこう言っていますと詩篇110篇の一節を引用され、主は私の主に言われたと。皆さん旧約聖書を読むとき、主というのが太いですね、文字で書いてある主を皆さんご存知でしょう。で、太文字、この最初の主は太文字の主で、これはヤーウェ、父なる神様のこと。で、後の主というのは小さい小文字の主はですね、これをアドナイと言います。ご主人様という意味です。キリストのことですね。で、私はダビデ。ですからここは父なる神様はダビデの主であられるキリストに言われた。私父なる神様があなたの敵、まあ、キリストの敵であるサタンを、ね、キリストの足台、足の下に踏みつけるまで、ね、私父なる神様の右の座についていなさいという意味です。イエス・キリスト様は十字架の御業を成し終えて天に昇られ、今現在父なる神様の御座の右に、ね、ついておられます。このことは第一ペテロ3章の22節に記されています。よろしく、神様は御座についておられます。イエス様は御座の右にですね、座しておられます。そして私たちのところには聖霊様が来ておられます、ね、今はそのような状況です。 そしてやがて間もなくですね、イエス様はこの地上の王となるために天から再びこの地上に降りてこられます。これを地上再臨といい、その後千年間この地にキリストを全地の王とする王国が建てられます。これを千年王国と言います、ね、つまり神の子イエスキリスト様は単なるダビデのようにこの地上を支配する王ではなく、全能なる神様の右に座し、この地上ではなく宇宙を、見える物質の世界だけではなく目に見えない霊の世界をも支配しておられる全能の神様だということなのです。単なるダビデの子の王だけではないということです。では皆さん一箇所聖書を開きます。コロサイ人への手紙2章を開いてください。3節です。聖書朗読者の方が読んだ後、皆さんと一緒にこの箇所をお読みいたします。第7名兄弟、コロサイ人への手紙2章の3節だけ読んでください。
このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。コロサイ人への手紙というのはキリストについて書いてある手紙です。そしてそのコロサイ人への手紙の中心聖句がこの御言葉です。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されています。まあ、先週ですが、私とよしこ先生は神戸で行われたコーチングのワークショップに参加いたしました火曜水曜木曜と3日間、まあ、火曜日はお昼からでしたが、朝から夜までもうほとんど缶詰状態で学びとトレーニングを受けましたが、兄弟姉妹、イエス・キリストをですね受け入れている皆さんのうちには今イエス・キリストをすなわち聖霊がとどまっておられます。アーメンですね。そして皆さんの人生に起こるすべての問題の解決、また必要はすべてイエス・キリストのうちにあります。それがここに書いてある。キリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。ということは、イエス・キリストをうちに持つ兄弟姉妹皆さんのですね、人生におけるすべての問題の解決と必要はもう、ね、皆さんは持っているということです。キリストを持っている以上ですね、知恵と知識の宝をすべてあなたは持っている。人生の問題の解決と必要はもうあなたは持っているって、この聖書に書いてあります。アメンですか？アメンが少し弱いですね。クリスチャンコーチングというのはスポーツのコーチングとは異なります。基本的にこうしなさい、ああしなさいと教えません。もう解決は皆さんのうちにあるわけです。で、皆さんのうちにキリストがおられるからです。それを引き出す手伝いをする、これがクリスチャンのコーチングなのです。イエス様の御心はいつもベストであり、イエス様が皆さんにお与えくださっているものはいつも最高のものです。皆さんはイエス様に従うと決心したその時からイエス様の弟子です。そして弟子であることの姿の一つはキリストの御声を聞き従っていくということです。これが弟子の姿です。ですからどうぞあなたのうちにおられるイエスキリストの声を聞いてください。あなたのうちにはもうキリストがおられる。で、キリストにですね、すべての知恵と知識との宝が隠されている。あなたの人生の問題の解決はあなた自身のうちにあるということです。いかにあなたがそれを引き出すことができるか、キリストの声を聞くことができるかって、ね、この問題ですどうぞあなたのうちにおられるイエス・キリストの声を聞き、それに従うものとなってください。これがイエス・キリストの弟子の姿です。ルカ20章に戻りましょう。24節、こういうわけで ダビデがキリストと主と呼んでいるのにどうしてキリストがダビデの子でしょう。マルコの福音書では大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いたと、まあ、このように付け加えてあります。では次のテーマに移ります。第7度見兄弟20章のルカですが、45から47まで読んでください。
また民衆が皆耳を傾けているときに、イエスは弟子たちにこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが好きで、また街道の定席や宴会の定座が好きです。またヤモメの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。
はい、ここで皆さんに第二の質問です。皆さんは誰に対して生きていますか。これは先週語った説教と同じテーマです。少し前の同じルカ20章のレイ・ランドミ兄弟38節だけ読んでください。
神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは、神に対しては皆が生きているからです。
神様は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。というは、神に対して皆が生きているのです。このところは別訳、口語訳ではこうなっています。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神である。人は皆神に生きる者だからである。また現代訳という別の訳では、誰でも生きるのは自分や他の者に対してではなく神様に対してだからですとなっています。兄弟姉妹、皆さんが生きるのは人に対してではなく神に対して、イエス・キリストに対して生きるのです。まあ、先週私は、まあ、谷間のユリのお話をいたしました。覚えているでしょうか。 山奥深いですね、谷に咲いているユリの花、誰にも見られることはありません。しかし美しく美しく咲いています。そのユリにどうして誰も見ていないのに咲くのかと問えば、ユリは答えます。私は私をお作りになった神様に対して一生懸命力の限り咲いているのです。皆さんの行いが誰が見ていようと見ていまいと、人が評価されてもされなくても、そんなことは問題ではありません。神様がイエス様が見ておられる、知っておられる、それで十分なのです。神様はすべてのことについて正しい評価、報いをしてくださいます。人は神様に対して生きるのです。イエス様は言われます。律法学者たちや当時の宗教家です。彼らには気をつけなさい。なぜでしょう。ここには5つのことが記されています。ルカの20章の46節からです。彼らは第一、長い衣、これはゆったり垂れた衣で区別する印、自分たちは特別な人間だという印をまとって歩き回り、2番目、広場で挨拶、人々から尊敬の挨拶を受けることが大好きで、3番目、街道の定席や宴会の定席、この世での評価、高いくらいを熱心に求め、4番、やもめの家を食いつぶし、本来は無料で教えなければいけないにもかかわらず、金銭や贈り物などを要求していたり、事件を裁くのに法外な手数料を取ったりしていました。5番、見栄のために長い祈りをしている。祈りの深さではなく長さにより自分の経験さを表そうとしている。律法学者のこのような上辺だけの経験さはイエス様の教えに全く反するものです。イエス様は言われます。こういう人たちは人一倍厳しい裁きを受けるのです。兄弟姉妹、宗教的振る舞いは必要ありません。マタイの6章には隠れてしなさい、まあ、先ほどサンタクロースの話をしましたが、 隠れてしなさいと言われることがマタイの6章には3つ記されています。第一に良い行いです。2番目が祈りです。で3番目は断食です。ではマタイ6章を開いてください。ではナドミ兄弟、まず6章の1節から4節まで読んでください。
人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなた方の施しが隠れているためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。イエス様の教えは、律法学者たちのしていることと全く反対です。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。良い行いは隠れて人に知られないようにしなさい。ではナドミ兄弟、6章6節を読んでください。
あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
祈るとき人前ではなく隠れておられるあなたの父なる神に祈りなさい。はい、で同じ6章の17、18読んでください。
しかしあなたが断食するときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人には見られないで隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。
断食も人に知られないように断食をしなさい。この3つのことについて共通すること、それは隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますと4章4節6節18節に書いてありますね。律法学者たちの教えはイエス様の教えとは全く反対のものでした。兄弟姉妹、皆さんは誰に対して生きていますか。人は皆神に対して生きるものであるということです。では3番目のテーマに移ります。ルカ21章に戻ってナドミ兄弟、1節だけ読んでください。
さてイエスが目を上げてご覧になると金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。
はい、第3の質問です。兄弟姉妹、皆さんはどれぐらいイエス様に頼って信頼して生きていますか。これがですね、質問です。ここに献金箱が出てきますが、イエス様の当時神殿には婦人の庭というのがあり、その一区画にラッパ型の先が細く下がですね広いんですが、集金箱、献金箱が13あって、それぞれにその箱の中の献金を何に使うか記されていました。この箱はこのために、この箱はこのために。金持ちたちは思い思いにその献金箱にお金を投げ入れていました。イエス様は目を上げてその様子を見ておられました。イエス様は何を見ておられたのでしょう。イエス様が目を上げられるとき、それはいつも父なる神様に向かって目を上げておられます。ヨハネ17章の1節にそのことが書いてあります。天のお父様、どうぞよく見てください。イエス様の祈りです。はい、でナドミ兄弟、2節3節読んでください。
またある貧しいヤムメがそこにレプタどうか2つを投げ入れているのをご覧になった。それでイエスは言われた。 私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。
そこに貧しいヤモメ、まあヤモメっていうのはですね、家父、夫を亡くした女性ですが、やってきて、レプタどうか二つと書いてあります。レプタというのはレプトンというのの複数形です。一レプトンが下の米印にあります一デナリ、一日の労働賃金の128分の1です。ですから現在の日本の通貨に換算しても、ね、レプトンというのは、まあ、100円未満です。数十円ぐらい。それを2つ投げ入れました。2レプタですから、まあ、150円200円その程度のもの、献金箱に投げ入れました。イエス様はその様子を見て、まさに隠れたことを見ておられる、ね、知っておられる私たちのイエス様、言われました。私は真実をアーメンという意味です。これがあなた方に告げますですね。よく言っておく、あなた方よく聞きなさいという同じ意味。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。金銭的に言えば、金額的に言えばですね、このヤモメは誰よりも一番少なかったでしょう。ではなぜイエス様はこの女が一番多く投げ入れたと言われたのでしょうか。兄弟姉妹、神の御国天国では私たちが捧げる献金はどのように評価されているでしょうか。4節読んでください。
皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。
皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。ここでイエス様が見ておられるのは、ね、献金の額ではなくて明らかに捧げる心です。イエス様は心を見ておられます。私たちは礼拝の終わりに献金の時を持ちます。他にも捧げる機会があるでしょう。皆さんはどのような心で献金をしているでしょうか。はい、ではここに何かを挟んで第2コリント9章を開いてください。コリント人への第2の手紙9章です。稲富兄弟、9章の6節から7節を読んでください。
私はこう考えます。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。
七節です。一人一人皆さんは、いやいやながらではなく、ですね、強いられて、強制されてでもなく、心で決めた通りしなさい。私はこれだけ神様に捧げます。神様は喜んで与える人を愛してくださいますとあります。皆さんの献金の態度はどうでしょうか。いやいやでしょうか。強いられてでしょうか。それとも喜んででしょうかです、ね、神様は明らかにです、ね、心を見ておられる神様です。私たちがどのような、ね、捧げ方をしているかということです。貧しいヤモメは生活費の全部を捧げました。もう残りはありません。彼女は最大の犠牲を払いました。この貧しいという言葉の意味はギリシャ語でその日暮らしという意味、またはですね、乞食をするほど貧しいという意味ですが、持っていた生活費の全部を捧げたこの貧しいヤモメは、ではこの後どうなったでしょうか。お金を全部捧げました。乞食をしたでしょうか。飢え死にしたでしょうか。皆さん、そんなに捧げてあとはどうなるのと思わないでしょうか。実はこの続きといえるですね、お話が旧約聖書に載っているんです。で、そのところを見てみましょう。列王記第一です。17章を開いてください。で、何度見ておられます。列王記第一の17章です。8節9節をまず読んでください。
すると 彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのツラファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤマメに命じてあなたを養うようにしている、
はい、ここは預言者エリアのところです。イスラエルに飢饉が起こり、多くの者が食べる者にもこと書いているとき、神様はエリアにサレファテのヤモメのところへ行きなさいと、そこであなたを養うことにしているからと言われました、はい、10、11読んでください。
彼はサレファテに出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに薪を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。
エリアが神様に言われた通り、サレファテに行くと、ちょうどそこに一人のヤモメがいて薪を拾い集めていました。そのヤモメにエリアは言いました。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。それして続いて、一口のパンも持ってきてください。水とパンをヤモメに要求しました。それに対してヤモメはこう言います。はい、12節読んでください。
彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、二三本の薪を集め帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです、
はい、この飢饉で家にはもう何もない。亀の中にわずか一握りの粉とほんの少しの油があるだけ。今薪を集めて私と息子のため最後のパンを作って食べて死のうとしているところです。このヤモメにとって粉と油はまさに最後のニレプタでした。それに対してエリアは言います。13、14読んでください。
エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行って、あなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。
彼女はエリアの言葉の通り、ちょっとごめんなさいその前、そのパンをまず私エリアのところに持ってきなさい。そしてその後あなた方も食べなさい。あなたが言うように油でですね、そのパンを作りなさい。しかしまず私のところに持ってきてください。その後であなた方も食べなさい。イスラエルの神、天地創造の神、主がこう仰せられるからです。14節、主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。雨が飢饉が終わるまであなたの家にはですね、その亀の粉はですね、いつもありますよ。油もなくなりませんよ。このようにですね、言うのです。はい、15、16読んでください。
彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。
彼女はエリアの言葉の通り、そのわずか最後のですね、パンをですね、彼女にとってニレプタをですね、エリアに捧げました。すると何が起こったでしょう。エリアに語られた神様の言葉の通り、亀の粉は尽きることがなく、油もなくならず、ヤモメと息子は長い間パンを食べました。神の言葉に従ったゆえに奇跡が起こりました。兄弟姉妹、これが私たちが信じている神様、イエス・キリスト様です。 神様は生きておられます、働いておられます。アーメンですか。私はですね、この開拓を始めた頃から皆さんにも繰り返し言ってきたことがあります。生きて働かれる神様を体験しなさい。皆さんは日々神様体験をしておられるでしょうか。神様は不思議なことをなさるお方なのです。私たちの神様は死人をよみがえらせ生かし、無から有をですね創造されるお方です。どうぞこの神様をあなたの生活の中で体験してください。神様は生きておられます、また働いておられるのです。神様は神様に頼ってくるものを決してお見捨てにはなることはありません。第3の質問です。去礼姉妹、皆様はどれぐらいイエス様に頼って生きていますか。この二レプタを捧げたですね、山芋はもう生活のもう全面的にイエス様に頼りました。もう後がないわけですから、イエス様に頼るほかありません。ではこのヤモメはですね、飢え死にしたでしょうか。エリアの話の通りですね、亀の粉は尽きず油はなくらなかった。おそらく 彼女の家にはいつもしてですね、食べるものがあったでしょう。誰が持ってきたかは分かりません。私がですね、大学を卒業して働いたボーリズ建築事務所、ソーリス・ウィリアム・メレル・ボーリズさん、アメリカから来た人です。戦時中、アメリカ人は非常に日本人からですね、迫害、差別されました。ボーリズさんの家にはですね、助ける人がいなく、誰もですね、本当に困った状態に陥りました。ボーリズさんは祈りました。神様ですね、エリアの神様、私たちに食物を与えてください。すると不思議なことに、誰かがですね、夜持ってきてくれたり、これを食べてくださいと、いろんなお野菜や味噌やですね、お米を持ってきてくれたと、その証を聞いたことがあります。私の母はクリスチャンでした。そして母は私の母もですね、このヤモメの信仰を持っていました。私が幼い時、大変貧しく、明日の食べるものがない時、母はいつも言っていました。大丈夫、神様が養ってくださる。事実、神様はいつも必要を満たしてくださりでね、私は健康優良児になりました健康優良児になりました。山口県の美祢市というところの中学校にいたんですが、中学校を代表してですね、美祢市の、今度は美祢市を代表してですね、県大会まで行きました、ね、何もなかったのに健康揺れになりました、まあ、母の信仰を見て、私は、ああ神様っていらっしゃるんだなとですね、子供心に思いました。その時から神様の存在をですね、もう疑うことはありませんでしたそして22歳の時、神様がイエス・キリスト様であることが分かりました。だからイエス様を信じて今日に至っていますね。去礼姉妹、どうぞ生きて働かれる神様を体験してください。あなたは神様にどれだけ頼っていますか。このですね、ヤモメが称賛されたのは、もう全面的に信頼していたからです。だから彼女が一番捧げたと、イエス様はそのようにおっしゃったわけです。どうぞこの恵みと信仰に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを